Nikuru pade yang ita kanga ava uhum sakura tira aran kin kamui ma ushiri ka ayai koshi ne
イランカラプテ、おはようございます。2013年4月14日、FM ニルタニ放送、愛称 FM ピカウシ第144回目の放送です。カヤノシゲルの発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、カヤノシロウが担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM ウィングでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日の放送で FM ピカウシは丸12年目を迎え、開局は2001年4月8日でしたので、毎月第2日曜日に放送を続け、今回で第144回目となりました。都合により2002年の12月の放送は休んでいます。本日のこのスタジオの外ですけれども、とても良い天気です。アイヌ語で4月は、シキウタチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
ニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは4月9日付北海道新聞より訃報をお知らせいたします。松陽寿院文化論の提唱者の一人として知られた元国立民族学博物館館長の佐々木光明さんが4月4日午後7時5分急性骨髄性白血病のため京都府長岡京市の病院で死去していたことが8日分かった。83歳、大阪府出身。葬儀告別式は近親者で済ませた。喪主は妻雅子さん。京都大学大学院修了、立命館大助教授、奈良女子大教授などを経て、故梅沢忠雄氏の下で国立民族学博物館の創設に携わった。1993年には梅沢氏の後を継ぎ、2代目館長に就任。97年の退官後は、アイヌ文化振興研究推進機構理事長を務めた。東アジア、南アジアの農耕文化などを実地調査し、その成果などをもとに、植物学者の故中尾佐助氏や、哲学者の故神山俊平氏らとともに、松陽寿院文化論を展開、日本の基礎文化につながる共通文化圏を東アジアに広く想定した説は強い影響力を持ち、広く議論を呼んだ。本日2つ目のニュースは3月14日付北海道新聞より、創作アイヌ絵本入選、二風谷の子供ら制作。ビラトリ町二風谷で開かれているアイヌ語教室の子供たちが作った絵本が、幼児向け創作絵本コンクールアイヌ文化振興研究推進機構主催で最優秀に次ぐ入選に選ばれた。初めての出品で入選を果たし、子どもたちは上手にできたので嬉しいと喜んでいる。コンクールは幼少期からアイヌ文化に親しんでもらおうと同機構が2001年に始めた。絵本の原作を募集する形で、最優秀作品は教育機関などに配る絵本として発行される。今回は全国から17作品の応募があり、最優秀1点、入選2点、奨励賞7点の計10点が選ばれた。同教室の子どもたちの絵本は、A3 版の用紙13枚で、 自然と共に生きるための知恵をアイヌ民族に教えた神の物語、オキクルミカムイをもとに制作。小学2年生から中学3年生、計19人が昨年秋、和紙や折り紙をちぎって貼る、ちぎり絵にして完成させた。質感を出すために、雪景色はティッシュペーパーで表現し、家の屋根にはおひょうの皮を広げて貼った。ビラトリ小5年生の小田瑞希さんは、貼るときに全体のバランスに気をつけた。完成品に満足しています、と笑顔で制作の様子を振り返った。同機構は、共同で作った雰囲気が作品に出ており、ちぎり絵の手作り感も良かった、と評価している。コンクールの表彰式は、3月24日に札幌市で行われた。本日3つ目のニュースは、3月15日付北海道新聞、卓上式案より。なんと豊かで奥深い世界なのだろう。それが長さ30センチほど、幅数センチの木の棒に刻まれている。道立近代美術館のアイヌアート風の語り部展で、アイヌ民族の信仰儀礼の祭具、イクパスイを見た。ホーシュベラとも和訳される。ものを知らないため、単なる木のヘラかと思っていたがとんでもない。繊細な鱗状の文様を彫り込んだもの。自然の木のうねりやねじれをそのままに生かしたもの。ヒグマやエゾオオカミ、シャチなどを立体的に彫り抜いたものまである。一つとして同じ衣装はない。が、どの先端も鳥のくちばしのように薄く三角形に削られている。パルンペ、舌と呼ばれ、ここを酒の杯に浸して亀に乗る。展示説明によると、その際、イクパスイは人間の言葉の足りないところを補い、神に言葉を伝えてくれるという。人間は人間を超えたものに祈るとき、言葉にならない思いが溢れ出す。無理に言語に置き換えようとすれば、嘘になってしまうのではないか。誠実な舌を希求する熱い信仰が生み出した造形美が胸に迫る。続く現代作家の木彫や布アート作品群は、その精神性と技を継承し、新しい表現に挑んでいる。文様を刻んだ木彫りのスマートフォンケースもあった。使えばメールもつぶやきも邪気のない言葉を伝えてくれる気がする。展示は3月24日まで。本日4つ目のニュースは、3月19日付北海道新聞より。アイヌ文化の心に触れた。アメリカ、エール大生、ニブタニ資料館など見学。アイヌ民族などについて研究するアメリカ、エール大の学生7人が、3月18日、ビラトリ町ニブタニの茅野史郎さんが代表を務めるアイヌ民族党の本部などを訪れ、民族の現状や同党が公約に掲げる脱原発についてインタビューした。学生は、エール大1年から4年生で、日本社会のマイノリティと脱原発を調査するため、3月10日に来日。東京で脱原発でも参加者の話などを聞いた後、15日から札幌に滞在している。学生たちはまず、茅野茂二豚にアイヌ文化資料館を訪問。同館館長でもある茅野代表の案内で、熊送りの儀式の写真や伝統衣装を見学した。アイヌ民族党本部で行った茅野代表へのインタビューでは、学生たちが、党の公約に脱原発を掲げているが、アイヌ民族の考え方とのつながりは？と質問したのに対し、茅野代表は、私たちは自然をカムイ、神として畏敬の念を持って生きている。自然を脅かす原発は必要ない、と答えていた。本日5つ目のニュースは、3月27日付の北海道新聞より。高校教科書検定、アイヌ民族手厚く、考える教材に。来春から使う高校用教科書の検定結果が3月26日公表され、北海道関連では日本史 A、B の9冊と政治経済の7冊すべてがアイヌ民族を取り上げた。新学習指導要領は 生徒が主題を設定し、考える探究活動を重視。これを受け、近現代を扱う日本史 A では、現代社会の課題の例として、アイヌ民族の人権問題を掘り下げる内容が目立った。清水書院は、アイヌ民族の記述をこれまでより手厚くし、冒頭の4ページを割いた。伝統楽器ムックリや、アイヌ語由来の道内の地名、こうした文化や生活様式を否定した明治政府の同化政策を掲載。編集部は、北海道へ修学旅行に行く高校も多く、調べ学習の参考になれば、と話す。実況出版は、東京の高校生に意外性を与えることで、身近なテーマにしてもらおうと、東京とアイヌの歴史を4ページにわたり展開。都内でも、イチャルパと呼ばれる慰霊祭が行われていることを紹介し、その理由について、明治初期に38人のアイヌ民族が東京に連れてこられ、同化の一環で強制就学させられた事実などを証述した。政治経済では、すべての教科書が民族差別について憲法が保障する法の下の平等に関連づけた。また、経済が定着している北方領土問題は、地理と政治経済の全9冊で取り上げられた。複数の教科書が日本外交の課題の第一に日露関係を挙げ、北方領土問題で双方の主張の隔たりは大きく、平和条約の締結交渉は難航しているなどと伝えた。このほか、新指導要領で防災教育が加わった地理 A で、函館市の津波ハザードマップを写真付きで掲載した教科書もあった。本日6つ目のニュースは、4月12日付北海道新聞より、歩いてみてビラトリの自然、写真愛好家の船越さん、トレッキングガイドを作成。ビラトリ町二豚の写真愛好家船越浩二さん65歳が町内で撮影した自然の写真を掲載したトレッキングガイドを作成した。このガイドを紹介する写真展がふれあいセンタービラトリで開かれている。船越さんは趣味の登山や自然散策をしながら写真撮影も行っている。ガイドには2年ほど前から撮りためた写真から厳選。義経公園や偽湯渓谷など11コースを設定し、四季折々の写真とともに説明している。船越さんはトレッキングの普及がビラトリの魅力 PR と地域活性化につながればと話している。ガイドは A4 版20ページ。展示は4月14日午後4時までで、希望があれば1冊2000円で販売している。問い合わせは船越さんまで。電話番号090-8372-3666へ。以上が本日のニュースでしたが、志郎さんコメントをお願いします。
はい。ですね。先ほど二部隊の子供たちがアイヌの絵本を作って入選したというニュースあったんですけども、これ実は二部隊にアイヌ語教室の子供の部の子供たちが作った絵本だったんですけども、これ惜しくもですね、特賞というか最優秀賞は取れなかったんですけども、まあ入選して、本は作ることはできないんですけども、まあ、とても評価されたということで、まあ、これは子供の部を指導している関根真紀さんが中心となって子供たちに絵本を作らせてそれが入選したということで、まあ、子供たちの実力もかなりのもんだなということで、私はとても喜んでおります。
はい、ありがとうございました。では最後にお知らせを一つお届けします。ビラトリ町民がアイヌ民族の歴史文化に触れるシシリムカ文化大学、大学講座が開催されます。今回はアイヌ史に関する新しい見方、考え方をテーマに、最近の調査、研究を踏まえながら、斬新な知見を精力的に発表している、旭川市博物館副館長、瀬川拓郎先生を講師にお迎えし、交易の民、アイヌ、アイヌ史の新しい見方と二豚に文化、と題してお届けします。興味のある方はぜひお気軽に ご受講ください。4月26日金曜日、19時より、ふれあいセンタービラトリ、多目的集会室において行われます。以上、担当は仙石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。私、司会を担当します、茅野史郎です。それではですね、テーマを述べた私が言いますので、その後自己紹介してくださいね。今日のテーマはですね、入学式と新学期ということで話を進めてまいります。それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、続けて参加させていただきます。仙石優子です。
はい、そしてミキサーの荒です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。4月と言いますと、ピカピカの1年生が、まあ、道路を通学しているという。で、黄色い帽子をかぶって、ランドセルに黄色い、なんて言うんでしょうか、ビニールをかぶせて歩っているというのはもう目につくわけですけども、もうこの4月というとやっぱり、小学校の入学式、中学校、高校、大学含めてですね、学校の入学式または2年生以上であれば新学期が始まるわけですけども、これをテーマに進めていきたいと思います。まあ、まず私の今までの何て言うんでしょうか、経験を申し上げますと、やっぱり小学校1年生の時の入学式がすごい記憶に残ってますね。
すごいですね。
うん、水たまりあるところにね、まあ以前のラジオの放送の時も話したことあるんですけども、買ってもらってまだおろしたての長靴を履いて行くわけですけど、わざわざ水たまりの中に入りながら、ね、行くわけですよ。で、水たまりだってまあ2、3センチだからね、そんな深くないんだけど、
うん、
水たまり好きなんだよね、
うんうん、
そうすると親にね叱られるんだよ ね、
そ、 うね、
そんな水が入るんじゃないって。なんかそれがね今でも思い出す。でも あの水たまりに入る快感というのかな、すごいね、今でもやりたい感じですね。まあ、そういうのを思い出しますね。私54歳ですけども、入学式の時は6歳か7歳ですかね。
6歳
なのかな、うん、6歳ですから、はい、もう50年近く前の話になる。正確に言うと48年
すごいですね。
まあ、そんなのが思い出されるんですけどね、今の子供たちも多分一緒だろうと思います。ただ道路がいいからね、もう舗装道路ですし、昔は舗装道路じゃないし、学校の前だってデコボコの道ですから、うん、もう水たまりあちこちあるんだよ ね、
そうですね。
まあそんなことを思い出せますけどね、
はい、今の子供たちも水たまり大好きですよ、
ね、
わざわざ蛇行して水たまりを使って学校と。
やっぱり今の子供も一緒だろ
う
な、
うん、ね。
まあ、今の子の方がむしろこう泥とかで汚れない分、お母さんたちはちょっとほっと人ね安心なのかなっていうところだと思ったりしますけど、うん、
そうですね、うん、うちの学校にも、はい、新1年生が入ってきて、うん、去年、おととしと2人っていうのが続いて、
あ、なるほど、
今年は5人入ってきたので、うん、ちょっとなんか賑やかな感じがしていますね。
なるほど。
ちょっと2年生の方が押されてる
勢い的に、
はい、
ね。まあ、最近はね、もう少子高齢化ということで、その進学するっていうのか、小学生の児童数も少なくなってるんですよね。
うん、
まあ、町内で私のこの住んでる二部隊にも二部隊小学校っていうのがあるんですけども、あそこはまあ昔は小規模校って言ったのは、
うん、
今はもう中規模校って言われるぐらいになってますね。どうなんだろう。
だから人数が増えてるってことですか。
逆にですね、今ね、小さい学校どんどん統合されていってしまってるので、複式とかの学校も減ってきてるんですよね。うん、
あ、なるほど、
はい。
じゃあ逆に大きくなってるんだ。
そうですね、
学校が統合されて人数は増えて、
はい、小さいままで残ってるか、うん、あとはもう統合されて学校が潰されてっちゃうっていうのが今の、ね、状況です ね。
だから私が卒業した二部隊小学校っていうのは私がいた頃で50人か60人いたもんですよ。私の同級生が15人いたんですよ、
うんうん、
まあ、いたっていうか今も同級生は15人
なんです。多いですね。
その中2人がね学校の先生の息子だったんだよね。だから地元は13人で、
うん、
その時教頭の先生の子供とあと普通の先生の子供と2人いてね、だからまあ15人たらね多い方ですよ。
多いですね、
うん、
今ね、うん、全校で20何人かですね。
そうですね、そうなんですね、今から比べるとじゃあ多かったんですね、はい、やっぱりね。
二部谷賞と新骨賞と大体町内の一番小さい学校争いがある。
小
さい学校は統合されちゃったからね。二番小学校とかね。
そうですね。
うん、
そっかそっか。あ、なんかそんなの思い出すな。
うん、いや、まだでもね、二部谷小学校はきっと、ね、キープされて。
そうそう、結構 地元にある保育所に通っている子どもたちもね、結構いますんで、毎年まあ少なくても3人4人
は入ってる。
今年はどうなのかな、何人かちょっとチェックしてないんで分かんない
ですけど。私もまだそうですね、どっちが多いのか。
そうですね、小学校か。
思い出何かありますか。
いやー、入学式とかって言ったら、あのうちの親2人とも学校の先生なん で、母親は小学校なんですね、
うんうん、
で入学、確か小学校1年生の入学式の時は、うちの母親も入学式がぶつかって、
うんうん、
うちの父が、うん、あの入学式に来た記憶があります
。そうなんですね、教授見てもらえます
よ
ね。
で後々、高校に入った時に、たまたまそのうちの母親の教え子と同じクラスとかになることがあって、うん、で、いや、そういえば入学式どうだったっていう話をちらっとしたことがありましたね。一緒だったんだよっていう話をしたりとか、そういう記憶ありますね。
お母さんの学校に一緒にいたことはないんですか？
はないんですよ。ありがたいことに、親と一緒の学校とかなかったの。それが唯一救いなのかなと思って。
もし同じ学校なら、
いや
親に教えてもらう
とかね。
行きたい学校とかありますからね。うん、
あの友達にもいました、一人、うん。学校の先生で、お母さんとお父さんがいて、
うん、
で、自分もそこに、まあ、生徒としていて、3人になることはなかったですけど、まあでもね、先生としているから、やっぱりあ
れは。やりにくい
でしょ。
先生の子供も嫌だよ。
やりにくいやろ。まあ、先生の方はね、当時はもう大人なので、ある程度こう、踏めたつくんでしょうけど、子供の方はあれはちょっとやりにくいだろうなぁと。
先生に向かってお父さんと
かって言えない。
言えないよね。
ねえ、そう。
先生っていう
の言うしかないですね。あれはちょっと子供ながらにやりにくそうだなと思って見てましたけどね。そんな思い出が入学式っていうのありますね。
はい。今日はですね、ワイワイガイガーを入学式、また新学期ということでお話ししたんですけども、それぞれ3人の感想を述べただけでになりますけれども、ちょうど時間となりましたので、ワイワイガイガーのコーナーを問いさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は、二豚に民芸組合代表の海沢守さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、それではですね、先日新聞でちょっと読んだんですけれども、経済産業省から二豚にいた、二豚のお盆と二豚にアップし、樹皮の反物が、北海道における伝統的工芸品の指定を受けましたが、指定を受けるまでの経緯を教えてください。
はい、よろしくお願いします。ですね、まあ、我々、木彫りって言いますか、まあ、いろいろ先輩たちからずっとつながってきたんですけど、
はい、
まあ、いろいろ観光ブームの中で、まあ、いろんな熊とか、レリーフとか、そういったものが売れてた時代がありました。
はい、
で、そういった中でも、やっぱり、二豚においては、その、木彫りのお盆とか、まあ、マキリとか、そういった民具がね、
はい、
普通に、そういった民芸品と一緒に掘ってきましたよね。
はい、
で、まあ、そういった、観光ブームが去った後に、やっぱりこういった二豚にっていうか、まあ、ここの地域におけるその板とか、
はい、
そういった伝統的な、まあ、アイヌの工芸っていうのを、まあ、なんとか、こう、後世に残せるような形で、こう、天山人に指定したらどうだっていう話が、かなり前の時代からありまして、
はい、
で、まあ、本格的なのは10年ちょっと前ぐらいなんですけど、そういった中で一度全産品にこう認定を受けられるようにこう働きかけしたんですよね。
なるほど。
ただまあその時にはこう、なんですかね、そういった組合っていうのがこう、法人化でされてなければならないとか、まあいろんなそういった事業者数の数っていうのがちょっとネックになってちょっと難しいっていうことで一回こう頓挫したような流れの中で、まあ、2、3年前ぐらいにこうある程度そういった取り決めが緩くなったっていうことを会社の課長の方から、まあ、お聞きしまして、
あり
がとうね。でまあどうだいやってみないかいっていうことで、まあぜひやってみようっていうことでやってきました。でまあそれがまあ今回こういった足がこう認定されたいきさつですね。
なるほど。まあ、北海道で第1号の指定ということなんですけども、この100年間その歴史がある、まあ、日常生活で使う品で100年以上の歴史があることということが結構、項目としては、ハードルが高いと思うんですが、その辺はどのようにクリアされたんでしょうか。
はい。 まあ、まあ、まあ、皆さんご存知の通り、まあ、明治の時代には、ウトレントクさん、上佐梨さんとか、まあ、他にも、まあ、名だたる、そういったアイヌ工芸の、まあ、名工たちがいたっていうのは、分かってはいたんですけど、それをこう文献的にこう表明できるっていうものがちょっと乏しいっていうことで、まあ、会社課長の方から北海道アイヌ先住民センターの山崎淳教授さんに、
はい、
まあ、ちょっと問いかけしたところ、まあ、いろいろ調べてもらって、海外資料とか、
はい、
まあ、他、まあ、国内にある資料とかもこう調べてもらった結果、シーボルトの収品とか、
はい、
イザベラバードが来た時のそういった、まあ、イラスト的なものがこの、まあ、ここの場所に来た時のそういったイラストとかがこうあったりして、
うん、
そういったものがこうまあ、もちろんその文献や収集品 の、 収集場所っていうことで一緒されたっていう格好で、まあ、これなら100年の歴史はクリアできるんじゃないか、じゃあ行こうかっていうことで
な
ってきました。はい、
まあ、先ほどもちょっとお話あったんですけど、例えばその申請する団体が法人じゃなきゃいけないというのが緩和されたり、
はい、
あと何でしょうか、組合でも申請できるということになったわけ
です。そうですね、はい、
それはあれですか、ビラトリ町役場のアイヌ施策推進課の、まあ、課長を務めている海沢和成さんからいろいろ情報提供
を受け
た。はい、なるほど。
で、まあ、まあ、その時に、まあ、やっぱりこう民芸品こういう衰退しているっていうか、
うん、
中で、うん、ピラトリ町の、まあ、商工会とピラトリ町とともに我々民芸組合でそのブランド化とかそういう販路拡大っていうものをやってたんです、やることになったんですよ。
あ、なるほど。
でその中でもやっぱり僕的には電産品指定が先じゃないかっていうことも言ってたんですけど、
ま
あ、そういう流れの中で会社課長まで結構一生懸命やってもらって今回の、まあ、認定に結びついた格好です。
なるほど。この伝統的工芸品の指定というのは、そのアイヌ民族にとってもとても誇りになることですよね。
そうですね。
はい、まあ、今後ですね、伝統的工芸品の指定をきっかけに、木彫またはアットゥシの織物をどのように二風谷地区で発展させようとお考えですか。
はい、まあ、こういった手仕事っていうか、まあ、手工芸っていうのはすごいなんか手間暇がかかって、こう、割に合わない面もあるんですけど、
はい、
今までこう、やってこられた方と一緒になって、まあ、これを盛り上げながら、また今度こう、こういう時代の中でもやっぱり若手を作っていかないば、まあ、そのアイヌ工芸の、まあ、発展には結びつかないということです。その方向で、まあ、我々もこう頑張って、そういう、こう、なんていうんですかね、商売になれるように頑張りながら、まあ、若手も一斉していくっていうことが今目標でやって
ます。なるほど。
はい、
まあ、この伝統的工芸品の指定を受けると、その若手の育成という形になるのか、いくつかのその何て言うんでしょうか、補助金みたいのも出るんですか。
そうですね、まあ、うん、そういった育成の補助金と、
はい、
まあ、あとは、まあ、そういった原材料とかのこう、まあ、原材料の入手っていうのもなかなか今難しくなってきてるんで、そういった面で の、 補助とか、まあ、いろんな形で新たなそういう商品開発とか、
あ、なるほど、
うん、そういった感じで、そういったものを利用しながら、こう、ちょっと、うまくこう、後世に残せるように頑張って発展させていければと思ってます。
はい。
はい、
それでは、まず次の質問なんですけども、2月2日からですね、
はい、
3月24日まで北海道近代美術館、北海道立近代美術館でアイヌアート展、風の語り部というのが開かれていて、道内の刺繍家や木彫家の作品が展示されましたが、こういう傾向はどう思いますか。
そうですね、まあ、そういった、こういった、まあ、展示や、まあ、あれですね、まあ、皆さんに分かってもらえる普及活動っていうのが、こう、どんどん広がっていって、アイヌのその工芸が多くの人にこう、認められるような形でつながっていければいいかなと思ってますね。
守さんはあれですか、この近代美術館の方はご覧になりました。
ちょっとまあ忙しくて行けなかったんですけど、
ああ、
目録とか、
ああ、目録
見て、まあ感じがいい、うん、いい展示じゃないかなと思ってますし、うん、まあ行った人に聞くとすごいいいものだったっていうのがありましたね。
そうですね、まあ私もちょっと見てきたんですけども、ね、阿寒の藤戸武さんの息子さん、
はい、
あの息子さんが作った、なんだっけ、iPhone、iPhone のカバーとか、ね、あれはもうびっくりしましたね、うん。ああいうのも作ってるんだなと思ってね。でボタンもちゃんとあのケースの上から押せるように、あの出す時のボタンなのかな、なんか押せるように工夫されてて、うん、あれは今の人たちも使えるこう新しいアイディアだななんて思いました。
うん、そうですね。うん、
あと、藤戸武樹さんの熊ね。あれは本当に写実的というのか、生きたような感じで、本当、まあ、他の方の作品もとても素晴らしいものたくさんあったんですけど、まあ、藤戸さんの熊はちょっと驚かされたというかね。
まあ、そうですね。まあ、藤戸さんも本当にすごい彫刻家ですし、まあ、そういった人をね、まあ、みんな目標にしながら頑張れればいいなっていうふうには思ってますね。
うん、そうですね。まあ、あともう一つですね、この、彫刻の先ほどから出た二舞台に板と二舞台の厚紙ということで、あの、樹皮の反物ってあるんですよね。はい、この反物については、あの、守さんのお母さんが、もう長く、あの、帯なども彫ったりしてるんですけど、その辺っていうのはどうお考えですか？今後のその、厚紙の普及はどうしたらできるだろうなって。
そうですね。やっぱり、今、その帯って言っても、その和装の帯に、うん、利用されてるっていう感じで、まあ今のところこうなかなか他ではあの見られないやっぱりアイヌ独特の、うん、まあ織物っていうことで結構注目を浴びてるんですけど、うんうん、どうしてもそのねあの手仕事なんでそんな大量生産っていうのはできない、ね。
そうそう大量できない。
ね、まあ今本当に、まあ、原材料とかそういった面も大変なんで、いろいろまあこういった全産品の中の活動でうまくこう調達できるような格好とかも頑張っていきたいなと思うんですよね。
はい。それではこれ最後の質問になるんですけども、守さんにとって木彫り、まあ目標ですね。一言で言い表すとどのように表現できるでしょうか。
一言って言うと難しいんですけど、まあ僕も父親が木彫り職人でやって、まあ周りの先輩方もね、たくさんそういった木彫りをやってる中でこう、過ごしてきたんで、まあ一言とは言えないんですけど、やっぱり先代たちのそういったものを守りながら頑張るしかないってしか僕としてはね、木彫りを一言ではなかなか表せないんで、うん、まあ今後もなんとかこう後世に残せるように頑張って、アイヌ工芸をこう守っていきたいと思ってます。
はい、本日のお客様は、二舞台に民芸組合代表の海沢守さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
茂る二舞台アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。またこの館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。茅野茂二舞台アイヌ資料館では公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めております。なお、2010年7月には、国土交通省が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを、同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂二舞台アイヌ資料館でご検索ください。
それでは、カムイユカラをお聞きいただきます。これは神謡というものなんですけれども、神の歌いですね。エサマンチロンヌ、カワウソとキツネの話、
語りは黒川清さん。録音は1961年昭和36年の10月29日です。茅野茂のアイヌ神話修正カムユカラ編の1からお聞きいただきます。
ハートンショパン、シコテンポタ、ハートンショパン、アイヌオッタ、ネッカイキメテコスネコロ、パオチョンショパイピルマアンコロパオチョンショパネノカムイノミカアンコロパオチョンショパアアサンアブアパオチョンショパペトッタラナナクスパオチョンショパセポラオマリバオカヒケパウトンショパン、セプエンポエトパエロウェネ、パウトンショパン、エンネアクス、パウトンショパン、シネオカイポ、パウトンショパン、タパアルキヒネ、パウトンショパン、トアンチロノフ、ウェンチロノフ、パウチョンショパン、カムヒュチ、パレオイキクス、パウチョンショパン、アライキキペ、パウチョンショパン、セスネヒネ、パウチョンショパン、エエルウェセ、パウチョンショパン、ニソシイチュウ、パウチョンショパン、ニタイサクモシリ、パウチョンショパン、ジカチャラモシリ、パウチョンショパン、エオアラパパ、パウチョンショパン、エアンペネア、パウチョンショパン、トアンキドン、パウチョンショパン、ウェンジロノ、パウチョンショパン、チェコリエコロ、パウチョンショパン、イコオパストタ、パウチョンショパン、イルスカキウトン、パウチョンショパン、アイアイコルパエ、パウチョンショパン、イナコルクス、パウチョンショパン、ゲマトナスクル、パウチョンショパン、パセカウニ、パウチョンショパン、カムイトンチヘ、パウチョンショパン、アナンクス、パウチョンショパン、アイヌオッタ、パウチョンショパン、ネプカイキマテクスネコロ、パウチョンショパン、カムイオンピリマ、パウチョンショパン、タネタパノ、パウチョンショパン、アキロクアハ、パウチョンショパン、イニパパンピ、パウチョンショパン、ウェンカムイモシリ、アイワッパリハラン、パウチョンショパン、イルシカキウトン、パウチョンショパン、アイアイコルパヘ、パウチョンショパン、ニソシイチュウ、パウチョンショパン、今かけた、パウチョンショパン、アパンアクス、パウチョンショパン、エアルキネ、パウチョンショパン、モシルパピパ、パウチョンショパン、ペッカピカ、パウチョンショパン、ポロチセイアン、パウチョンショパン、アホナンアクス、 タオチョン、チョパン、コリポネコロ、タオチョン、チョパン、ウアンドウェイヘ、タオチョン、チョパン、エサマントソ、タオチョン、チョパン、アレロウェイヘ、タオチョン、チョパン、アシノマカ、タオチョン、チョパン、アイノオタ、チェテイカアイヘ、タオチョン、チョパン、アイコパコソ、タオチョン、チョパン、タモシ、タオチョン、チョパン、アイヨエテイハ、タオチョン、チョパン、エカンアコロパ、タオチョン、チョパン、モチカピカ、タオチョン、チョパン、ウペッカピカ、タオチョン、チョパン、チェッパボロノカカ、タオチョン、チョパン、ネパシルキダカ、タオチョン、チョパン、ソマキノ、タオチョン、チョパン、アナントエネコソ、ホタリテ、ココネ、トナネオカン、オラン、アイノモシリ、ウェンカス、イロスカンコソ、アパオヤンケ、アイノモシリ、アベンテコスネナセコロ、ニャエサマンカムイハワンヒネ、トナネオロタオカニケ、ソレコソハエ、モシリカピリカチェッカ、アプトアネパシキラ、パソモノ、オカンアイネ、オラン、ウェンカス、ヤイケムナン、イルスカンコソ、ニャアイノコタン、アパオヤンケ、アラベンテカラ、ペネコス、アエセコ、チロンノカムイハワン。
はい、それではですね、今、お聞きいただいた、カムイユカラと言いますけれども、神の歌い、神謡と言いますが、茅野茂アイヌ神話修正の資料編に書かれているあらすじを読ませていただきます。カワウソとキツネの話。私は支笏湖のあたりに住むキツネ。アイヌのところに心配事があれば、火の神様のお使いをして、そーっと神に伝えるというアイヌを助ける役目をしていた。それなのに一人のアイヌの若者が、わずかばかりの魚を食べた、と私を責め立てて、私を悪い神の国へ追放した。私は怒ってどんどん行くと、カワウソの神と出会い、私もアイヌのところで魚を盗み、罰を受けてこの国にいるのだ、と言う。あんまり腹が立ったので、二人で仕返しをしてやろうと、アイヌの村に病気を流行らせた、と、キツネ神が語った。アイヌの物語の中では、食べ物は生きているみんなのものなのだから、仲良く分けるものだという共生の教えがよく語られるというお話です。
良い本の紹介のコーナーです。今日の担当は千石優子でお送りします。今日紹介する本はアイヌの知恵ウパシクマという本です。語り中本睦子さん、編集解説片山辰峰さん、絵西山志麻子さんで作成されています。発行は片山言語文化研究所より。2冊あるんですが、1巻は1999年、2巻は2001年に発行されています。1冊に5話ずつお話が収録されているんですけれども、その本の構成が前半が絵本になっていて、紙面の上半分に この西山志麻子さんという方の柔らかいタッチで場面の様子が描かれて、下半分にカタカナとアルファベットでアイヌ語が一文ずつ添えられていて、それに畜語訳が付けられ、さらに、お隣に日本語による語りの文と英文が付けられているという形で、ウパシュクマ、お話を進められています。後半は解説編になっていて、1話ずつの文の解説ということで、1話に17個ずつの文章で構成されているんですけれども、その一文ずつを話の背景となっているアイヌ文化や歴史について解説されています。それから、言語の用法に分けて解説しています。そしてさらにですね、1話ごとにコラムがつき、植物の話や地名の話、アイヌのものの考え方の話など、いろいろ豆知識も説明されています。解説者の片山さんが中本さんの生活の様子や小さい頃の時代背景なども聞きながらまとめているので、この後半の解説編は生活に根ざした解説を読むことができます。そして、巻末には意味も含めて単語索引がついていて、アイヌ語の学習やアイヌ文化の学習をしようという人にとって至れり尽くせりの本となっています。さらに嬉しいことに、中本さんが語った音声 CD もあり、耳から聞いて、それから目から見て、読んで、アイヌ語とアイヌ文化を総合的に学習できるテキストとしてとてもいい本かなということで、本日取り上げてみました。さて、内容こんな感じっていうことは紹介してきたんですけれども、ウパシュクマっていうのがそもそもどういうものかっていうことで、関東で、編集を務めている片山さんが、説明しているので、その説明文をちょっと読んでみたいと思います。これは北海道千歳市に住む中本睦子さんというアイヌの女性が語った祖先からの言い伝えをアイヌ語の絵本にしたものです。暮らしの知恵に満ちたこうした言い伝えをアイヌ語でウパシュクマと言います。日本語に訳せば祖先からの言い伝えとか教えといった意味になります。ウパシュクマには、ぜひとも子孫に伝えておきたい自分の重要な体験や伝承などが含まれています。ウパシュクマは、本来、個々の家ごとに伝えられていくもので、昔話であるウエペケレや、神謡であるカムイユカラ、英雄叙事詩であるユカラなどのように、大勢の前で披露するというものではありません。家の中で子や孫に暮らしの知恵として、個々に伝えられていくという性格の伝承でした。ウパシュクマは、いわばアイヌ民族の知恵と世界観の伝承です。その内容は、今の私たちにも大いに参考になるものと思われます。今大きな問題となっている、死をどう考えるかとか、老人との接し方など、生活の中で必要とされる、ありとあらゆる大切な知識や技術の宝庫でもあります。ここに収めたウパシュクマは、中本睦子さんが子供の時に母親や祖母から伝えられたものです。自然と人間の関係や薬草の利用法、死後の世界、この世に生きる価値など、平易なアイヌ語の中に深い内容が込められています。アイヌの世界観を具体的な暮らしの中から汲み取ることができる、とても重要な伝承ということができるでしょう。これらの話は、中本さんが子供の頃の話ですから、今から約60年くらい前のことになります。ですから、今もアイヌの人たちがこのような生活をしていると受け取らないように注意してください。今年71歳になる中本さんは、毎日のように自分で車を運転して買い物に行ったり、アイヌ語教室で教えに行っています。しかし、今もなお、中本さんが昔ながらの方法を実践していることも多くあります。それは個々の話の解説の中で触れていきたいと思います。この絵本がアイヌ語で語られているのは、アイヌ語でなければ表現できないものが多くあるからです。ですから、アイヌ語を学ぶ教材としても利用していただければと、文法や単語の解説も加えました。一度は消えかかったウパシュクマですが、こうしたアイヌ語の絵本という形で、もう一度そこに含まれている大切な知恵を蘇らせてみたいと考えて、この本を編んだ次第です。
ということで、私もこの本を読んですごい面白いなと思いまして、早速小学生とともにこの本を読んでみました。そしてこれ、中本さんが語った音声 CD もあったので、一緒にその音を聞いて絵本を読むという形で勉強に使ってみました。以前にもラジオの中でお話ししたことがあるんですが、私の勤めている新雲骨小学校では5月の連休頃に野草観察という行事があって、学校の裏山に入っていって、人に関わりのあるいろいろな、山野草を観察したり撮ったりしてきます。でその後料理して食べて、そしてこの本を開いてアイヌ語の学習をしてみました。一巻の一番最初のお話がウサキナエンツサレ、薬草の話というお話で、小さい時頭痛になるとセタンとナギナタコウジュのおかゆを食べたり、手に傷ができるとノヤ、ヨモギの葉を揉んで薬としたり、腫れ物ができるとエルムキナ、大箱の葉を使ってお母さんが手当てをしてくれたというお話が載っています。野草を取るカラという言葉や匂いのするフラ類などを子どもたちと勉強しました。またお腹の痛い時に飲んだということで、お話の中で紹介されているシケレペニ、キハダの木については覚えていて、次の年行った時に本当に黄色くて苦いのかって言って、木の皮を削って実際に味見をして、いやーな苦い香りして舐めていました。この他にですね、働き者の自分のおばあさんのお話を紹介してあったり、イオマンテの話を紹介してあったりします。また、2巻では、犬や、自分の飼っている犬や、川での猟の話、それから、辛い差別の話なども載せられています。先ほど読んだ、1999年に書かれた片山さんの解説では、まだまだお元気と書かれていた中本さんは、実は、以前にラジオの中でも紹介しましたが、2011年4月に亡くなられており、もうお話を直接聞くことはできません。ですが、このお話を通して、中本さんが受け継いできた、おばあさんやお母さんから受け継いできた知恵を私たちも学ぶことができるのではないかなというふうに思います。最後に、語り手からの言葉として紹介されている中本さんの言葉を紹介します。子供の頃に祖母や両親から受けたしつけや教えが自分の生き方に強く影響していると感じることはよくありました。それはアイヌであるからなのか、民族に関係なく人間として生きる知恵だったのかはわかりません。しかし贅沢を求めず自然と折り合いをつけながら生きた山里の暮らしはとても良かったと思っています。今は世の中がすっかり変わり、何をするにも便利になり、暮らしやすくなった反面、何かが失われ、忘れられていくように感じます。その便利さに自分も流されていることを反省しています。アイヌ文化の学習やアイヌ語の学習だけではなくて、そうした今も受け継いでいくべき生き方などについても考えることができるのではないでしょうか。今日紹介した本は、アイヌの知恵、ウパシュクマ。語り中本睦子さん、発行は片山言語文化研究所です。なかなかお近くの書店ではないかもしれませんけれども、注文すると手に取ることができると思います。軽装版で1冊1800円で販売となっていますので、ぜひお手に取って読んでみてください。以上、戦国でした。
第144回目の最後のコーナーとなります。昨日のですね、午前5時33分、兵庫県の淡路島付近を震源とする強い地震がございました。淡路市では震度6弱を観測しております。この放送が同時放送されている FMYY のリスナーの方、具合はいかがでしょうか。人的被害等はなかったと報道はされておりましたけれども、 かなり揺れも強かったのではないかというふうに思っております。こちら北海道の方は全く地震は、揺れはございませんでしたけれども、皆さん、十分気をつけていただきたいと思います。先ほど冒頭で申し上げましたように、この FM ピカウシではですね、今回丸12年目の放送となります。毎月1回放送しておりまして、多い時では1時間半という番組もございましたけれども、だいたい1時間放送をしております。第2日曜日の午前11時から正午まで、12年続けてきております。FMYY さんとも同時放送で、放送させていただいております。北海道からの便りを定期的にお届けしたいと思います。それでは FM ピカウシからのお知らせを千石さんよろしくお願いします。
はい。FM ピカウシからのお知らせです。FM 二部谷放送、愛称 FM ピカウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送をしています。また、FMYY が配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。他には、録音により帯広市の FM ウィングで 76.1MHz で第3日曜日に放送され、インターネットラジオでも聞くことができます。同じく録音により、恵庭市の FM e 庭では毎週土曜に放送されています。さらに、FM ピカウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式により、インターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピカウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他、ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から、電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号、055-0101 北海道猿郡平取町二部谷二部谷子ども図書館宛て FM ピカウシまでお寄せください。
はい、 FM ピカウシ第144回目の放送もお別れとなります。次回は5月12日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
Yeah, thank you.